官僚たちの夏、電算機を救え、ということでね、まあ今回はコンピューター開発黎明期の話。まあ公式サイトの時代背景によると、世の中が60年安保で騒然としていたある日、ホテルの一室では通産省重工業局電子工業課の若手幹部とアメリカの巨大コンピューター会社の副社長が向かい合っていた。当時コンピューターの世界でこのアメリカ企業の占める位置は研究開発力でも資金力でも圧倒的で、まだ立ち上がり時期だった日本企業との格差はエレファント対モスキートとさえ言われていた。ねえ、象対蚊ですからね。うん。そしてその巨像が本格的な日本進出、つまり日本国内での電算機生産を始めようとしていたその時、ようやく研究開発のめどが立ち、初期コンピューターの商用生産を始めようとしていた日本の各企業には、今アメリカの企業が本格進出してきたらひとたまりもないという戦慄が走った。一方、日本の各社が商用生産に踏み切るには、アメリカ企業が多数抑えていたコンピューターについての基本特許の使用権を得ることが不可欠。日米双方の思惑が激しくぶつかる中、日本のメーカー各社に代わって通産省担当官がアメリカ企業との交渉役となり、緊迫の交渉劇が幕を開けた。そして当時実際にその日米電算機交渉に当たった通産省重工業局電子工業課の若手幹部、もう現在は85歳になられてるんですが、その方の証言によるとですね、交渉は難航を極め、最後は1対1の差しの形となり、英語が不自由なものだから大事なところは辞書を引き筆談するしかありませんでした。でも必死でした、ということなんですが、まあドラマの上では堺雅人演じる庭野、頑張ってましたね。
ねえ、素敵でした。ちょっと、
まあね、コンピューター開発を推進しようと言い出したのは庭野ですから、そういう責任もあるわけですけどね。でまあ物語の中では IDN ね、もちろん IBM のことですけど、ね、まあそれにしても当時の開発費が日本の国家予算の半分、そしてそのコンピューターの性能、速度的に言えば日本製品の100倍、ねえ、やっぱり太刀打ちできないということでね。日本の他の国内産業にしてもですね、そういう優れたコンピューターを使いたいというのはね、まあこれはある意味当たり前のことですから、なかなかね窮地に追い込まれていたと。まあそれに舞台となっていた昭和35年、トランジスタ1個の値段が5000円、で当時のですね国家予算が歳出決算額で1兆7431億円で、総理大臣の給与が月額25万円ですからね。で、国家公務員の初任給が12,900円、大卒サラリーマンの初任給が16,115円ね。まあそういう時代のですね、5000円というのはやっぱりおいそれとね、売れるかどうか、開発が成功するかどうか、そういう製品にかけるコストとしては、
それも一つや二つじゃないですもんね。そうね。
やっぱりこれはね、国の援助がなければね、どうしようもないですよね。でもですね、通産省内の動きはね、どんどんどんどん国際派の方に傾いてきてますよね。
そうですね、ミスター通産省はどうなっていくのか、なんか最初は彼一人、風越さん一人が活躍していたような気がするんですけども、だんだん今チームワークが見えてきましたよ ね。だからちょっと見てて本当に面白いですね。
でも考えたらね、どんどん貿易自由化が進んでいく、まあこれはね、歴史通りですからねえ、まあそこで風越たち国内産業派とね、これからどんな圧力がね起きてくるのか、難しいところですね。
なんかでも今は国内産業派の方がちょっといい感じに印象を与えてますよね、なんかサムライダーとか言われたり、すごいいいイメージがあるんですけど、でも逆の方も決して悪いことは言ってないですし、面白いです。本当にな
んとなくね、お勉強するのがね、楽しくなってきたという、そんな気もするんですけどね。まあそんな官僚たちの夏のサポーターになっていただいてます、リムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生からの今回のコメントなんですが、このドラマを見ていると気概という言葉を強く感じます。気概とは深く考えて信じる道を突き進む勇気のことと思っています。 このドラマの基軸になっているのが、国内産業育成と国際協調のどちらを取るのかに焦点を当てているようですね。私はどちらがどうのこうのではなく、自らの力をつけて自立できる国家にしていくことが基本と思っています。日本はこれまで世界にあるいかなるものも都合よく利用して、世界第2位の経済大国を築き維持してきています。しかし、日本国民の多くの心はそのような豊かさを実感していないのではないでしょうか。心の豊かさはお金の代償ではなく、自ら考えて行動をとって物事にぶつかってこそ得られるものと思っています。さて今週のリムスキンケア情報は、世界40カ国以上で講演し約10億人が感動したと言われている中国芸術団千手観音についてご紹介します。千手観音公演の団員は聴覚障害者の青年たちであり、日本をはじめとして世界40カ国以上で講演し絶賛を博しています。またアテネ北京のパラリンピックのフィナーレを飾ってきています。この芸術団千手観音がこの夏日本にやってきて、8月14日から27日にわたって日本各地で公演を行います。今回の公演のハイライトが清水寺奉納公演です。縁あって構造機能科学研究所がアサヒビールなどと並んで協賛に加えていただき、リムスキンケア基礎化粧品リムソープ&リムエモールを紹介していただけることになりました。構造機能科学研究所&リムスキンケア基礎化粧品は勉強スポーツ QOL のサポートを目指してきていますが、これまでの社会貢献性とその優れた機能と品質が認められてこのようなこととなりました。誠に光栄なことと思っています。今回の千手観音の講演は NHK で放送されることになっています。構造機能科学研究所のホームページに今回の千手観音サマーツアー2009のオフィシャルサイトにリンクしたバナーを貼ってありますのでご覧ください。今回は以上です。リムソープの方もね、はい、なかなか国際的になってきましたね。そうですよね、やっぱりねいいものっていうのはね、いわゆるね国家民族を選びませんからね。これ中国の方でもね、はい、話題になればね、はい、なんといってもね人口はね日本の10倍以上ありますからねこれ偉いことになるかもしれませんね。ということでね、官僚たちの夏の方はねどんな偉いことが待ち受けているのか、そのあたりをですねしっかりと見届けていきたいと思いますね。はい、はい。